ません、見に来ましたよ。デルラジに出たよ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
車を運転してますと初心者マークを多く見かけるようになりました、はい、そういう季節ですよ ね。今日は自動車保険についていろいろと詳しく伺っていきますが、まず井益さん、保険なんですけれども、はい、ちょっと注意事項が1点ありまして、はい、お子さんが、まあ、例えば県外に行っていて、で帰省した時に兄弟の車を運転する時などはこれどうしたらいいもんなんですかね。
はい、先月のですね、うん、この時間にこう、まあ、そういうお子さんが免許取られた時の話したかと思うんですが、はい、その県外に例えば上のお子さんが行っておられる、その場合は、親御さんのお車は、家族限定っていうのにしとけば、はい、うん、別居の未婚の子まで保証されるので、大丈夫ですよというふうな話してたかと思うんです、で前回それと同時に、うん、同居しているお子さんが新たに車を持たれて、うん、でそこに親御さんの保険を譲られたケースとか、はい、そういったことも話したと思うんですが、上のお子さんが県外、うん、で下のお子さんが富山におられて、で車を買って親御さんの保険をもらいました、うん、でその際に家族限定でしておけば、その富山におられるお子さんプラスお父さんお母さんも運転しても保証されるんですね、はい、ただですね、ここで注意しないといけないのは、親御さんについていたときは県外 の、例えばお姉ちゃんお兄ちゃんも保証されたんですけど、帰省したときに運転することに関しては、ただですね、自動車保険でここ重要なんですけど、被保険者、主に運転される方が誰かっていうことはこう非常に重要なんですね。で、お子さんにがに保険を譲った時点で、その被保険者、主に運転される方はお子さんになられるので、家族限定って言った場合は別居の未婚の子までは保証されるんですけど、お兄ちゃんお姉ちゃんは別居の未婚の子ではないですよね。
なるほど。
なので、家族限定を外さないといけないんです。
あら、
絞り込みをしちゃダメなんですね。
これ要注意ですね、よくあるケースですよね。
はい、
ち
ょっとここ一点、はい、今一度注意してですね、確認しておいていただければと思います。
県外に行っているご兄弟が帰省した時に、違う兄弟の車を運転する場合はということですので、はい、皆さんちょっと注意してください、はい、該当者の方は、はい、さて続きまして、自動車保険の保険金額について川尻さんに伺っていきますが、はい、自動車保険って2階建てなんですね。
はい、今小林さん言われた通り2階建て、はい、じゃあ1階は何なんですか、これは皆さんお車買われた時、それから車検の時に必ず入らなきゃいけない強制保険、我々の方でいう自賠責保険ですね、これが1階建てになる、1階の部分ですね。でその不足分を補うのが、任意保険になります、で今回、私が担当します対人賠償についてなんですけれども、ただ対人賠償は2階建てになってますが、この強制保険というのはあくまでも対人だけなので、ここを注意してください。
あ、そうなんですね。
物は対象外ですので、そこは後ほど井益さんの方からお話があると思います、はい、じゃあ強制保険でどれくらいの保証額があるのかっていう話なんですけれども、まず死亡が、3000万まで、で怪我で、通院とか治療にかかるお値段が、120万まで、であと常時介護状態、俗に後遺障害を被ったとかっていう場合ですね、この場合ですと上限4000万まで、自賠責保険の方で、保証の対象になります。
これだけなんか保証してくれるんだったら自賠責保険だけで大丈夫なんじゃないのと思ったらダメなんですか？
確かに金額的には非常に大きな金額になりますので、はい、相当数この金額で収まるケースがあるんですけれども、ただ最高額の例を、まあ、申し上げますと、平成23年11月これ地方裁判所で判決が出たんですけれども、41歳の眼科医、名社さんですね、で開業されて5年目の方なんですけれども、この賠償額がいくらになったかっていうと、5億2853万円
桁が違いますね。
はい、
そんな賠償額になるんですか？
ちなみにこの方大学病院にいらっしゃってそれで開業されて5年目ぐらいだったと思うんですけれども、年収が5500万円、で41歳ですのでじゃあ何歳までこの方働けたかねということを加算していきますので、そうなると、まあ、この金額が妥当であろうということで、判決が出た金額なので、先ほどの3000万では全く役に立たないということになってしまうんですね。
自賠責保険だけでは到底払い切れませんよね。じゃあここで例えばその任意の保険に入ってなかった場合はどうなるんですか？
もう3000万を超える部分についてはもう自分で払っていくしかないんですね。
払えませんよね。
払えないでしょうね、普通の方でした。
そうなんですか。
で、まあ、今最高額出ましたけど、言いましたけれども、2番目に3番目っていう言い方をすると大変失礼なんですが、同じく23年の12月に21歳の大学生の方、これ今回の場合は後遺障害を被られたんですけれども、これが4億近い、3億9700万という賠償額、次に14歳の中学生のお子さんの、後遺障害、これがやっぱ3億6000万というやっぱそういう高額な例が出てますので、でただしその自賠責保険、強制保険がもし切れてた場合、
切れてる、でもなんか車検の時にもう更新されていくというか強制的に、
ただ、その強制力はあるかもしれませんけど、実際にじゃあ、まあ、それを忘れてしまった、車検に出すのを忘れていて乗ってしまった、転勤した時に転勤前のところではちゃんと書類が来てたんだけれども、転勤してばっかりにその書類が来ないもんだから、ついつい忘れがちになってしまった、こういうことで車検が切れてるケースがあるんです。実際でそれでこういう事故を起こしてしまうと、強制保険効きませんので、その超えた部分については任意保険で払いますけど、その3000万までという部分についてはご自身での負担、が原則になりますので、
じゃあ自賠責保険切れてないかどうかっていうのは今一度確認、よく引っ越しされる方とか車検が切れてこう例えば1日2日とかね、まあ行く暇がなくてっていう場合ってありますよね。そういう時に限って事故っていうことになると大変なことになるってことなんですね。
大変です。
分かりました。では今度は自動車保険の保険金額対物賠償について家木さんに伺います。対物賠償となるとまた違ってくるんですね。
先ほど自賠責保険は、怪我についてしか見ない、人についてしか見ないということで、任意保険に入られるニーズとして、やはりその自賠責保険の上乗せといった部分と、あと今からお話しするこの対物賠償、やはり事故の時って車で人を単独で跳ねるケースもありますが、やはり車同士ぶつかったりとか、家に突っ込んだりとか、物を壊すことも非常に多いんですね。ではここで小林さんにちょっと質問をさせていただきたいと思います。この自動車のこう物を壊すっていうのも非常に高額な事案があるんですけど、その高額なこう事案ってどんなものをこう想像されますでしょうか？
信号、
そうですね。信号1000万ぐらいする
っていうふうに、よく聞くので、
もうちょっとなんかこうでっかい金額、
じゃあ電車とかですか？
そうですね、大概こういう話すると、電車をこうね、電車ぶつかったっていうのを言われる方非常に多いんですが、実はですね、これまで一番賠償金額でですね、こう裁判で、判決出た、大きなのはですね、実は、平成6年に神戸地裁であったものでですね、トラックの積み荷だったんですね。
トラックの積み荷を
事故で燃やしてしまったんです、うん、はいはい、車ってガソリンで走ってるじゃないですか、はあるいは軽油とか、やっぱり燃えるんですね、うん、もう本当に、まあ、変な言い方ですけど車物の見事に火事になったら燃えます。で、その時に積んでたのが呉服、
はい、
で着物とか毛皮、
はい、
これでですね、2億6135万円というのが過去あの最高額で、次がですね事故で、
うん、
車がですねパチンコ道路沿いにあったパチンコ店に突っ込んでいって、
よくニュースで見たりしますね、
はい、でパチンコのそのパチンコ屋さんのまあ店舗を壊したのと、あと営業できなくなりますよね、はい、そういったものを一切合切含めて1億3000万、意外に電車っていうのはランクから言うと、3番目ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ大仏の賠償もやっぱ無制限にしといた方が安心ですかね、はい、
1000万っていう方が今でも、うん、お見かけするんですけど、実はですね1000万とじゃあ無制限保険料でどれぐらいかというと、うん、はい、本当まあ年間でもう本当2000円ぐらい、
あ、そうなんですか、
のところで収まると思います大体、はい、
ね、事故は起きちゃいけないんですけれども、いつ何が起きるか分かりませんから、はい、対人も対物賠償も無制限にしておいた方が安心ですよね、はい、あともう一つ、最近自転車の事故っていうのもありますが、この場合も保険金額っていうのは結構大きくなってくるんですよね。
そうですね、まあ、自転車事故で一番、まあ、ちょっと話題になったのが平成25年神戸地裁で小学校5年生の方が起こした事故で賠償額が9500万円払いなさいということなんですけれども、これは決してその小学校5年生のお子さんに払えというものではなくて、その親御さんに請求がいったんです。でなぜ親御さんにっていうのは、やっぱりお子さんに対してこういったことを注意しなさいねっていう、そういう義務があるんですね。ですから親御さんの方にこれだけ払いなさいというその命令が出たのは事実です、うん、で本当になんていうか、マウンテンバイクでですね、ちょっと坂道下っていったら、そこに信号待ちでいらっしゃった女性の方をちょっと跳ねてしまってですね、後遺障害をこむってしまったんですね、はい、でそういったことでそういう高額な賠償になったんですけれども、決してその高額な賠償というものではなくて、やはり自転車事故も頻繁に起きてます、やはり何十万何百万ということもありますので、やっぱそこを補ってくれるのは決して自動車保険ではありません、
はい
はい、我々特に言ってますけど、日常生活における個人賠償責任保険、
うん、
これご家族で1本入っておかれれば、
はい、
同居の親族の方は全て対象になりますので、
うんうん、
はい、でしかも無制限を、これも無制限という保証がありますし、はい、ちゃんとそういったもので、補填されておいた方がいいかなとは思います。
保険料って大体どれぐらいなんですか。
年間で大体家族もひっくるめて無制限にしたとしても2000円もならない。
そうなんですね、
はい、月にすると120円ぐらいの、
はい、ものになってますので。じゃあ自転車通勤通学しておられるというご家族は入っておいた方がいいですね。
ましてこの時期、小学校から中学校に行けました、中学校から高校で自転車乗ってもいいですよという許可が出ました、はい、こういう時こそやっぱりしっかり見ておかないといけないですね。
もっと詳しいことが聞きたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350。 家木さんの安心グループは富山市赤田、電話は 076-495-1905076-495-1905番です。皆さんからの疑問や質問もメール、ファックス、ハガキでお待ちしています。今日はアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。